何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
九州からおいしさをよこします、ラジオ東西見聞録。本日は一人でやります。こんにちは。あ、寂しいな、なんかこの響き。ということでですね、7月の26日日曜日でございます。12時を回りました。福岡は大名からですね、楽しい音源を行いたいと思いますが、今日はですね、お姉さん方お休みなんですけれども、のっけからスタジオゲスト楽しい方がいらっしゃいます。僕ね、福耳なんですが、この人福桃です。福桃。
はい、福桃です。自己紹介しちゃっていいですか。
どうぞ。
北九州の、はい、小倉魚町にありますワシュバルという、まあ、立ち飲み角打ちの、
はい、
まあ、店長しております、福田桃子と申します。
いやー、なんかね、酔っ払ってるでしょ。
いや、今日まだ飲んでない。
飲んでない。
まだ飲んで、
ゆうべの酒残ってんじゃないの。
いやいや、もうすっきり抜けて。
あ、本当。
大丈夫です。はい、
もうなんかね、あの今日は、はい、あの酒飲んだモードで福田桃子をちょっと時間盛り上がっていこうかな。
一本持ってくればよかったですかね、お酒ね。
一応飲んじゃダメなんだ。でもゆうべさ、何時も飲んだの。
まあ日が変わって、まあ変わって2時間3時間ぐらいですかね。
あ、まあまあ、朝ちょっと話してもさ、酔っ払ってんじゃねえのって感じでね。
匂いしてました、大丈夫です。
ちょっとしたけど、はい。そんなことでですね、実は、まあ、あのお姉さん方休みではありますが、ゲストとですね、あのがっつり今日はお酒の話、立ち飲み。
そうですね、
立ち飲み。角打ち
椅子もあるんですけど、角打ちっていうのは、まあ、北九州でよく使われて、うん、まあ、でも全国ネットでも最近角打ち特集されたりもして、うん、
で、僕もここからの駅降りてさ、はい、あの辺をこうブラブラしてると、あ、なんかかっちょい店あるじゃんと思って入って、
で
も、もうすぐ分かったね、この人ラジオ向き。
ありがとうございます。
お客さんなんでラジオで交渉されてるのみたいな。
めっちゃ盛り上がってました後ろで。
ね、うん、まあ、そんなことですね、まあ、前回で実は北九州スペシャルやった時に、福田さんがちょっと ね、あのお知り合いの方の、
そうです、ちょっと不幸事がありまして、うんうん、でやっと今回、う
ん、まあ、それはそれでなんかね、仁義をすごくね大事にする、女やなと思って、
めちゃくちゃお世話になったお姉で、
うん、あ、お姉さんだったの。
お姉ですね。
おいくつぐらいの方だったんですか。
まあ、50ちょっとですね。
本当、
うん、お姉、お兄、お姉、はい、
お姉ほっと、
はい。
はい、はい、なるほどね。と、はい、うことで、まあ、あの北九州スペシャルが終わった後に、今日は、今日ですね、はい、あの立ち飲みということでお話を進めていきたいと思いますが、立ち飲みの前にですね、はい、安保というですね、全然噛み合わないだろうっていうね、噛み合わないだろうということで、あの今日はその同じ北九州のですね、あの例の小倉の二丁拳銃ですね、杉山正隆さんとつながり次第いろんなですねお話を聞きたいと思いますけど、杉山さんはつながらない、つながらない。杉山さん、ちょっとよろしくね。なるほど。で、九州の方ですね、博多では、そろそろ天気が午前中暑かったんだけど、曇り空になってきましたね。で、台風がどうも近づいているようで、奄美大島あたりはそろそろ暴風域に入っているようです。で、このあと夜に向かって、雨が激しく、風雨が激しくなってくるようですけれども、今現在はですね、35、6度あるんだね、福岡はね。で、全国的にこうニュースを見たら、やっぱり、各内陸部でものすごいあの暑い状態、今日は35度以上の各地、暑い状態になっておりますので、ぜひですね、皆さん熱中にならないように、水と塩分とビタミン C と日本酒を補給しながらぜひ、違う、日本酒、夜ね、角打ちで、補給 していただいて、楽しいですね日曜日過ごしていただきたいと思いますが、はい、それではつながらない杉山さんを探しながら、1時間番組が始まります。本日もよろしくお願いします。
ずっと太陽の声
この番組は 中小企業改革再生のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。6次産業から新しいブランドを育てるプロジェクト東西見聞録の提供でお送りいたします。はい、では改めましてこんにちは、真野明秀です。本日はですね、スタジオゲストにですね、福桃ことい
や、それ呼ばれてました、ね、中学校の時呼ばれてました。唯一一人だけ呼ぶ人がいました。
あ、本当、
はい、
僕が福耳なんで、あなたは福桃ということで、
はい、
はい、ワシュバル、北九州小倉です、ワシュバルのおかみさん、若おかみ、
そうですね、うち飲食店が 5,6、うん、店舗あって、うんうんうん、あと、まあ、一緒にやってるお店さんいろいろあるので、うんうんうん、店長がめちゃくちゃいるんですよ、うんうんうん、店長と呼ばれる人が、うん、それでちょっと若おかみっていう、
ね、若おかみ、
はい、ちょっとそういうものを設けてみました。
若おかみだけど、
はい、
おいくつですか。
30です。若でいいんですかね、これ大丈夫ですかね。
若いと思うよね、うん、若いと思いますよ、はいはい、ということですね、つながっていくですね。はい、それではですね、今日はですね、リーダーズチェックのコーナーを、実は杉山さんがですね、今日大阪の方にいらっしゃいまして、大阪から電話、生中継でいろいろお話を聞いてみたいと思います。杉山さん、
こんにちは。
どうもどうも、なんか電話番号間違ったみたいだね。
みたいですよ。台風大丈夫ですか、12号は。
今のところ大丈夫ですね。
はい、了解です。
はい、はい、で、まあこの夜に、まあ、雨が降、はい、強くなるかなというところですね。はい、
なるほど、
はい、で今日ですね、杉山さんにちょっとお話を長めに聞いておきたいなと思うんですけども。
あ、そうですか、はい、
本当はね、また来てもらいたかったんだけど、
はい、
例の福田桃子さん来てるんですよ。
うちのすぐ下ですからね。
そうそうそう、すぐ近くです。それはそれで置いといて、
それはそれで、はい、
北九州投下もこの後ありますが、はい、その前に憲法、ごめんなさい、安保法制ですね。
そうですね、
うんうん、強行採決でどんどん進んできまして、結果あれは法律として制定された状態に今あるんですか。
いや、法律として制定されてなくてですね、
はい、
4月15日に特別委員会というので可決され、まあ、これがいわゆる強行採決というやつでですね、うんうん、時間は十分取ったんですけど、まあ100時間以上取ってるけども、うん、要は内容がほとんど踏み込まれてなくて、うんうん、よくわからない状態なんだけども、まあ、とりあえず時間やったからやっちゃえということで、強行採決、まあ、これは明らかな強行採決ですよね、反対みんなしてましたので、
うんうんうん、
で、まあ、野党はプラカードとか出したので、ちょっとそれに関して違和感持ってた人もいるみたいですけど、少数野党が抵抗できることっていうのは限られてるので、あれはもう、まあ、仕方がないというか、あれをやるしかないということがあるのでね、まあまあ、いずれにしても強行採決をされて、16日にですね、同じく本会議に上程されてですね、まあ、これも数の力で衆議院は4月の16日に通って参議院に送られたということなんですね。
この後の流れからすると、
はい、
まあ、もともと、ね、その年末の選挙で、まあ、対象してるわけじゃないですか。
そうですね。
すると、このまま 数の、ね、論理で結局決まってしまうのかなというふうに思っているんですが、
まあ、篠さんご存知のように、60日ルールというのは憲法59条2項というのにあってですね、はい、まあ、衆議院で可決されて参議院に送られた後ですね、60日を経っても議決がされなかったりとか、参議院で否決をされたら、でも衆議院でですね、うん、3分の2出席者の3分の2が、うん、賛成をしたら、まあ、そちらを優先して、要はその、法律になってしまうというルールがあってですね、それによると9月の14日以降がそれが使えるということなんですね。
ということは、そこに向かってその野党側は、引き延ばしにかかっているということなんですかね。
まあ、引き延ばしという言い方がいいかどうか分からないですけど、で、会期末が27日の日曜日なんですね、
うんうんうん、
で、27日の日曜日なんですけど、通常土曜日と日曜日はやらないので、実質的には9月の25日までに再可決をするか、まあ、参議院で、まあ、可決をすれば成立するということなんですね。
うん、どうですか、杉山さんの見方としては、可決しそうな 高三です
か。常識的に言ったら可決しそうなんですけど、ご存知のようにかなりそのやっぱ強行採決というのはあれ、私もこの間の議論時々見てましたけど、やはりすごく不成立なんですよね。質問しているものと答えが全然違ったりとか、はぐらかせたりとか、なんか隣の家がから火が出て助けに行かないのはおかしいとか、ちょっとそういう例え話もおかしいような議論が出てたので、そういう意味では内閣支持率が今下がってきてますのでね、そういう意味では必ずしも可決するわけではないというのは、参議院は自民党の単独過半数はないんですよね、ですから強引にやると、公明党が反対したりすると、否決される可能性もあるので、できたら参議院でも可決をすれば自動的に成立ということになりますのでね、当然それを狙っているということですよね、
なるほど。今のその政府というかその内閣の流れというかでは、それを押し通したいわけじゃないですか、自民党は野党、自民党が主でやってますのでね、で野党はそれをひっくり返したいと、でその本質 の, その議論の中にね、この集団自衛権自体、この法律が必要であるかないかなんですよ。
そうですね、本来的には、集団的自衛権というのは基本的にも日本ではずっと認めてこなかったので、やっぱりダメはダメなんですよ、まずそこ第一段階でダメなんです。それとこの間ずっと内閣法制局っていうのがあってですね、そこの長官が一応ずっとこう議論を積み上げてきて政府見解として出してたものがあって、それでもやっぱりずっとダメだったんですけど、でそれ今回急にひっくり返ってしまって、いいよということになるわけですよ。それは安倍さんが要は任命した、内閣法制長官なので、過去のことは関係ないという感じになってるんですけど、やはりそれはちょっと行き過ぎなんじゃないかな。やっぱり議論っていうのは、なんていうんでしょうね、みんながだって合意しなかったらやっぱりダメですもんね、だから一内閣で決めてしまったのはまずいということがですね、昨日、おととい、7.24 大集会っていうのがちょっと私取材に行ってきたんですけど、その時に村山富一さんっていう、大分選出ですね、元首相が言ってたんです。やっぱり彼は確か社会党の右派だったと思ったんですけど、いろんなことをやってきたんだけど、それでも絶対許せないと、これだけは絶対に許せないということでかなり、強くおっしゃってました。当然やっぱりダメなものは本来ダメなんですよね。それとそのよく言われるね、アメリカにはお世話になってるし仲良くすべきだから、アメリカが、ね、血をアメリカ人が血を流して日本人が日本がこうそれに助けに行かなくていいのかっていうふうに言いますけどね、必ずしも、集団的自衛権ってね、そんなに名前の親しいものじゃ実はないんですよね。1982年にフォークランド紛争っていうのがあって、
ありましたね、
アルゼンチンが英領のフォークランドを占領したという、3ヶ月ぐらいあったんですけど、その時には実はアメリカはですね、イギリスを一応全面支援ということは言ったんですけど、本当に助けはしなかったんです。軍隊を送ったりはしてないんですね。これはいろいろもちろんあってですね、アルゼンチンとも仲が良く、イギリスとも仲が良かったから、やれなかったというのもあるんですけど、ある意味この尖閣とちょっと似たようなところがあって、仮に尖閣を中国が占領したときに、もう仮に日本がやったときにアメリカが助けてくれるかというのはちょっとはてなはてなだし、仮にそこにもしアメリカが先に何かやったとしても、どうなんかなという感じはするんですよね。それだけもう結局国益をかけてますの でアメリカはアメリカのプラスにならなければやっぱりやってくれないですよね、だからそこはやっぱりずるくならないといけないので、なんかお人よしで、守ってくれてるから何かあったら日本も加勢してやんないとダメだよっていうのは非常に乱暴な議論でですね、それともしかしたら大分とか、北九州とか福岡とかにもしかしたらミサイルでも飛んできてもおかしくないわけですよ、いざ始まっちゃうとですね、だからそれをみんな数だから自衛隊の人だけ死んでしまうかもって話になってるけど、本当にやりだしたら、拡大しますよね、だからその覚悟をねやっぱり語ってほしいわけですよ本来なら、だからずるい後方支援だから後ろだから大丈夫なんだと、戦闘地域じゃなければ戦闘地域には行かないんだからいいでしょって言いますけど、普通考えたら武器とかをこう補給してるところを攻撃すると思いません、新郎さん。
いやまあそうだと思いますけどね、あの、うん、その前の段階としてね、あの、はい、戦争が始まってしまえばミサイル撃ち込んだりどうのってあるとは思うんですよ。その前段階として中国、まあ、中国だけではないでしょうけども、近隣諸国が日本に対して攻撃を仕掛けるミサイルを撃ち込むっていう絵があります？
いや普通はないと思います、うん、通常はないと思うんですけど、うんうん、仮にこうどっかで、まあ、南沙諸島とか言われてますよね。最初はあの中東のホルムズ海峡とかいうちょっと途方もない話が出ててびっくりしたんですけど、うんうん、まあ、具体的に言うとあの、まあ、中国があの拡大しているので南沙諸島とかあの話が頭にあるんだろうなっていう、まあ、昔言ったシーレーンとかいう話ですよね、
はいはいはい、
だからあのまあ、いきなりっていうのはないんです。何事もやっぱりステップというのがあるので、うんうんうん、ただ今回のやっぱりこの、まあ、4月15日のやっぱ強行採決というのはやっぱりそのある意味日本としても一つステップを歩いてしまったので、うんうんうん、これはやっぱりあのちょっと怖いなという感じがしてますね。
あの結局ね、あのいくつかのこう、はい、視点がごちゃ混ぜになった感があるんですよ。
そうなんですよ。そうなんです。
要するにあの中国が危ないからそのそ安保法制、ね、作ろうよっていう議論なのか、うんうん、アメリカが、ね、その世界の警察として今活動しているんだから、同盟国の我々もその日本や韓国、まあ、韓国も含めて同盟国は手伝ってねっていうことで準備をしろなのか、
うん、そうなんです。
だ経済の、ね、いろんな裏話をこう見ていくともこの番組でも紹介したことありますけども、ね、実際アメリカの方 の、 その経済がもう非常に弱ってると、で海外派兵に関して非常にそのお金かかってるんで、そこを負担してくれないかというのがオバマ大統領の一つの、まあ、の使命の一つであるというふうに見られている部分がありますから、そこの補填のためにやってるんじゃないかっていうところであったり、あと今回もあの、ね、山本太郎さんなんかが国会でも言ってますけれども、はい、その要するに、ビジネスとして戦争をやっていくという流れがある中で協力をするんじゃないかっていうことを心配されてますよね。どれがその、まあ、ごちゃ混ぜになってますから、どれが本質なのか、うん、何が肝でこれをやっているのかっていうのはちょっと分かりにくいと思うんですね、
うん、まあ、簡単に言うとやっぱりあの日米は経済的にも、うん、なんていうんでしょうか、連携が強いからですね、うん、まあ、同盟関係を強化しようっていうのが一番やっぱりあるわけですよね、はい、それにやっぱり中国のとの関係が出てくるということで、確かにおっしゃったみたいにごちゃごちゃになってるし、あの衆議院の段階で100時間やったけどそこがちゃんと分かれてないんですよね、うんうん、例えば非戦闘地域とか、はい、存立危機事態とかですね、なんかあるんだけど、なんかその言葉としてはあるんですけど、聞かれるとそれはそのちょっとあの答えられないとかいう話になっちゃうので、もうちょっとあのきちっと、まあ、もちろんあの相手にね、うん、要は敵ですわね、敵にこう手の内に見せてなんだって話はあるわけですけど、うんうんうん、やはり日本は法治国家だし民主主義国家だし、せっかく国会があるので、それはやっぱりこれだけの重大なことなので、やはりあの国会でちゃんとあの議論していかないとですね、うんうん、やっぱり当然いけないということなんですけど、おそらく意図的にごちゃごちゃにしてやってるんじゃないかなって感じがしますね、
うんうん、なるほどね。で僕で先週ね東京にいたんですよ、
はい、
で自民党の、ね、青年局のメンバー、はいはい、友人が何かいまして、はい、どうなのよ君たちみたいな話をちょっとさせてもらって、うん、いろいろこうヒアリングをさせてもらったら、はい、国会前でデモやってるのはあれは共産党だと、でごく一部でしかやってないんだと、うん、で、そこにはその共産党の左翼のしか集まってないから、我々気にしてないんだとか、いう話をするわけですね。いやそれって違うよと、知ってるママとか言ってるよって
そうです、ね、
いろんな人ごちゃ混ぜで入ってるよって、学生もいるんじゃないって話はしたんですけども、
うん、おそらくね、このあたりは意図的にそういう、まあ、宣伝を流してるんですよね、うんうんうんうん、特にネット上はかなりの情報があって、そのシールズって言われる、うん、あの若い大学生とかが、ね、
はい、そうですね、
やってて、その中心の奥田さんっていうあの明治学院だったかな、大学生は、うんうんうん、実は北九州の八幡出身の人で、
はいはい、
牧一さんで奥田さんっていうあの、生活、ホームレス支援なんかしてる方の、ね、うんうんうん、息子さんなんですけど、うんうんうん、すごく、ね、熱心にやってる人で、もともとそういう左翼とかじゃ全くない人たちなんですよね、うんうんうん、ネット上は左翼って出るんですけど、そんなこと実はなくてですね、はい、でまあ、言ってみるとそうです、まあ、村山さんとか福島瑞穂さんとか山本太郎がさんとかがですね、まあ、左翼って言われたら左翼になるか左って言われたらそうかもしれないけど、そうじゃない人もいっぱい言ってるし、まあ、私なんか、まあ、まあ、彼らから見るとそう見えるかもしれないけど、少なくともあんま左のつもりじゃないんですよね、
はいはい、
まあ、新郎さんもそうだと思うんだけど、
いや僕右翼ですよ、
まあ、いやもうね、国を愛するなんて言ってます
ね、そうですよ、うん、そうですよ、う
ん、だから、まあ、本当にいろんな人が言ってます、
はい、
でこの前も、渋谷2日前あ24日ですけど、うんうん、夜音であの集会やったらもうあっという間にいっぱいですよ。あそこは5000人以上入るので、うんうん、まあ、3500人が定員だと思いますけど、はい、消防法の関係もあってね、もう早く閉めてもう動かないようにしようということ で、うんうんうん、で国会の支援もすごかったので、やっぱりまあ5万人から7万人ぐらいが常識的ですよね、はい、うん、だからやっぱそれだけの人が集まってきているので、それはまあ、共産党がそんなに強ければいいですけど、動員かけてもそんなに集まるほどの勢いはそんなにはないと思うので、うんうん、やはり危機感を持った市民が多いんじゃないかなと思います。
はい、そういう意味ではね、はい、いわゆる専門の世界とかなりわいにしている方々と話をすると、話が古いんですね。
うん、そうです。
論理が古いんですよ。で、
うん、そうなんですよ、うん、
でネット経由で見て実際彼らと連絡を取ってみて確認をすると、やっぱり普通の人たちなんですね。
そうですね、
うん、そういう人たちがやっぱり危ないんじゃないかとか、やっぱ自分たちの意見を持って動き始めてるんで、これある意味その政党はどうのとか政治信条ではなく、こう危機感を持って動き始めた市民がいるんじゃないかなと思うんですね。
そうですね、
これがやっぱりインターネットによってこうつながっていってる、
うん、
ここはですね非常に重要な部分ではないかなと思っています。
だからやっぱり見てると分かるんですけど、やり方がうまくないんですよ、うんうんうん、まあ、動員されてないんです、はっきり言って、
はいはいはい、
あ、これうまくないな、ちょっとなんか手伝ってやろうかなと、手伝いまではしませんけどね、こちらの取材になるので、しないですけど、うん、まあ、警察も警察でちょっとかなり強引に警備をしてるんですね、
はい、うんうん、
かなり国会前なんか、車道が広いからね、うんうん、夜なんか別に車通りませんから、うんうん、車道の方に出してやればいいなと思うけど、あくまで歩道を半分に切って、うんうん、通路と、そこにいる場所と分けてますから、当然めちゃくちゃ混むんですよ、
うんうんうん、
で当然腹も立ってくるから、ちょっとつかみがかりでもしたらすぐ小麦粉棒が出ようとしますから、
うんうん、
やっぱりね、なかなかその、まあ、日本 の、 警備っていうのは本当になんか非常に昔のアジア的でね、昔のミャンマーとか、はいはい、今の中国とかすごく似た手法の警備を取ってるので、うんうんうん、あれはもうアメリカとか、例えば韓国とか台湾とか香港とか行くと、あんな警備しませんからね、
うんうんうん、
市民をなんかちょっとぶつかったぐらいで、なんか言って逮捕するなんて、もうそこらのヤクザとあんま変わりませんからね、うんうんうん、何因縁つけたんだみたいなことでは困るわけで、そういう意味でも、ちょっとやっぱり日本の民主主義っていうのは、本来どうあるべきかっていうのは、やっぱりちゃんと考えないとまずいですよ
ね。そうですね、うん、
はい、
ね、こういろんなですね、課題をなんかもらってるような時期に、今、日本人がこう差し掛かってるかなっていう、そういう、気がしますね。
はい、
はい、ということでですね、すいません杉山さん、次回はですね、はい、ぜひまたスタジオに来ていただいて、じっくりと
そうですね、はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
じゃあ大阪でのお仕事頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも、
お疲れ様です。はい、
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7。
はい、福田さん、お待たせいたしました。硬い話が続いておりましたが、結局北九州だったんだね。いや、意味が全然わからない。
いやいや、奥田さん、うん、そのホームレス支援機構の奥田智さんのご親族っていうのは知ってました、
ね、うんうんうん、おー、近いね、なんかね、はい、これ全然予定してなかったんだけど。あ、そうなんだ。
実際東京の友達も行ってますよ。
あ、本当。
でも、
うんうんうん、これね、この動きって、ね、やっぱ 3.11 以降の動きなんですよ、
うんうんうん、
で原発事故があって、うん、で一般の方がこうそういうところに参加するようになって、うんうん、で国会前の、ね、デモで、うん、原発のことをいろいろと市民の方々が憂いて、うん、そこに政治家が入ったり芸能人が入ったり、
う
ん、北九州だって瓦礫問題なんか結構大きな話だと思いますけどね。まあ、そういうことではその全国各地でこう起こってるんですけども、メディアがその中立のスタンスでこう伝えないというか、うん、いうところが一番大きかった。僕らみたいな小さいね、ところで発信してると、それはそれで僕らのスタンスで、なるべく客観的に伝えたいと思ってますので、うん、まあ、まさにですね、これから僕たちの国をどうすべきかってことを考える時期に、右も左もなく、合憲合法で、やっていくということですね、が何なのかということを考える時期に来るなと思っております。はい、ということで、引き続きましてリーダーズトークのコーナーに入っていきたいと思いますが、改めまして今日はですね、小倉の角打ちの おかみさんを目立つね、またあなたもねということで福田桃子さんです、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
福田さんは、はい、ただいま30歳ですね、
はいはい、
でなんでそんなに、はい、ピッチピチなのになんでおかみさんなのって
、ね、いやいやもう本当にうち、うん、あの飲食って何店舗かやってて、はい、店長が多くて、うん、もうね、うん、おかみさんおかみさんっていう方がなんか他と違っていいかなっていうあの偉い人たちのなんかなんとなくなんかキャラ付けした方が良くないみたいな感じで、まあ、全然そんな配慮は関係なくキャラ立ちしすぎてるんですけど
いやキャラ立ってるから十分で、今30歳なんだけどその前になんか、ね、やっぱり仕事をしてたんでしょ。
そうですね、うんうん、北九州市 の、うん、そのそれこそ今ちょこっと話が出てた、うん、NPO 法人さんの、はいはい、まあと、まあ、任意のですねボランティアグループの
準公務員ってやつだね、
はいはいはい、うん、窓口で働いてましたね、うん。
でまあ、元々はあの北九州生まれ育ち、
いや、行橋市で生まれました。
あ、本当、
隣の、
はいはい、で北九州で、
中学校から北九州ですね。
で大学はどうもあれですね、
はい、筑紫女学園大学 で、はい、
でかなりあのブリブリはしたらしいですね。
ああもう6年半在籍しまして
なんか余分、え、そこは2年半ぐらいじゃ余分にいるってことだよね。
あ、はい、そうですね、う
ん、何やったの2年半。
いろいろ働いたりしてましたあの自身は退学というか、まあ、うん、あの辞めたと思ってたら辞めてなかったみたいな
先生が、はい、あるじゃない、
あれみたいな休学にしてるよみたいな話だって、なんかあれじゃあ戻れるんですかみたいな戻ってみますかみたいな、なんて
なんとこの自分の人生を軽く生きてきた人なんだこの人で、その後なんかもうなんかこうでしょ、泣かすでも結構暴れたりとかしたわけでしょ。
そうですね、まあ、泣かす小倉を中心にいろいろ、はい、
で、小倉に戻った時に、はい、なんでまたね、
はい、
そのここのバルのお店のおかみさんになれたのか、はい、なったのか。
あ、もうその飲み歩いてる時に、うん、まあ、やっぱ若い20代後半の女子が一人で、まあ立ち飲みとかバーとかで飲んでると目立つんですよね。
目立つよ、
はい、
若いとかあなたが飲んでるだけで十分目立つから
幅もありますからね、
幅もありますからね、はいはい、
でそれで、まあ、あのいろんな方とお知り合いになってて、うんうん、今もそのつながりで、うんうん、あの来店してくださる方も多いんですけど、うんうん、はい、その時にその今のこの飲食店、まあ、他もいろいろやってるんですけど、このうちのお店を出してる会社の社長さんとか、まあ、そこのスタッフさんとかと知り合いになって、で新しいお店出すんだけど、なんかこう中に立つ人間のイメージが今までの飲食店の店長とちょっと違うみたいな話をもらって、うん、で最初なんか楽しそうだから、じゃあ飲み行きますとか、お店できたら飲み行きます、日本酒好きだしとか言ってたら、いつの間にかあれ私が狙われてないみたいな
ロックオンだ、はい、ロックオンを感じた、
はい、あ、で
今日私口説かれるのちょっとみたいな
落とされるのみたいな、はい、でもまあ自らこう狙われて、まあ自らこう駆られに行った感もありつつ
女やな
でもあの向こうが勝った感は保ちつつみたいな感じで落とされた感みたいなな
るほどね、はい、うんうん、でそこで口説かれて、
はい、
口説かれて口説かれた感も出しの、
はい、
で、まあ、やってみようかなと割と軽く乗っちゃうのね、は
い、いやもう
決断したって感じ、
はい、なんていうんですかね、うん、その仕事は楽しくやりたいっていう基本的に考えだったので、はい、うん、でその C の、まあ、準公務員の前はカンボジアで財団法人の現地駐在をしてて、
お、
でも日々ライブ
でカンボジアにいたの当時は。
そうです、そうです、へ、日々ライブでいろんな人と毎日違う、で、まあ、でもちょっと、うん、最近は閉塞感があるなと、
うんうんうんうん、
私もっと楽しい毎日がいいなと思ってた時に声かけられたんで、うんうん、もうすぐ行きますってでもその役所のね施設のお偉いさんも、
うんうん、
いい方ばっかりで、
うんうん、
望まれてるところに行けるなんてなかなかないよ、うん、福田君って言われて、うんうんうんうん、じゃあ行きますと、
うん、お、素晴らしい、うん、
いや、もしかしたら嫌われてただけかもしれないけど 押し出されたかもね。
あ押し出すようなね、こうなんかちょっとボリュームがありますから、はい、お互いにみたいな。あそう、
はい、
はい。で、まあこのワッシュバルをでスタートさせて、はいはい、どうやら1年経ったの？
そうですね。6月の、うん2日で1年経って、
はいはいはいはい、
今2年目が始まっておりますね。うんうんうん、
でお店に入ったらね。
はい。
入ってすぐ右手にこうカウンターがあるでしょ、
はい、L字のカウンターありますね。
でもうあとあの棚があって、はい、あもう狭いみたいな
狭いんですよ。
左手にはちょっと若干カウンターあって、なんかあのみなんか地元の人で盛り上がりすぎててそこの空間これ入れねえなと思って端っこで飲んでてこういうあのなんとかバルバル角打ちですか。
そうですね。
ここ今流行
っ、うんうん、角
打ちだよね。
表現しますね。
で流行っているけどもこれ何年ぐらい前から来てるんですか、ブームは。
もう角打ち文化研究会っていうのは北九州にはあって、うんうんうんうん、
はい、
もう活動はもう、もう10年、もう5、6年って言わない、もう長いみたいなんですよ。
なんか最近な感じがするんだけど。
いやいや、もう結構長いみたいです
よ。あ、そう、
はい。
で、その角打ちっていうのもさ、僕ら角打ちの意味がわからないんだけど。
ああ、うん、あの、元はその、酒屋さんで、お酒を継ぎ分け提供で、量り売りで売ってますよっていう、うん、手で出し始めてたんです。あの朝お仕事が終わる方が鉄の関係の方とかね、うんうん、北九州は多くて、はいはいはいはい、で飲む場所がないと、
うんうん、
でまあでも酒屋って本当はその飲食店の営業許可がないからダメなんですよね。そういうその場で飲んだり食べたりサービスしたりが、だから1合を量り売りしてそこで渡しました、もう知りませんっていう
なるほど、
はい、で飲み始めて、でその酒屋の隅の方、角の方でこそこそ飲むからとか、はい、ビールを買ってそこで勝手に開けて飲んじゃってますっていう、最初は本当の始まりはそうみたいですね。
なるほどね。
今はもうどこの酒屋さんもこう、まあ、あのギリギリのスレスレのラインでこう美味しいものをねちょっと作っておいたものを出したりとか、じゃあそういうのはあるんですけどね。
あのミニストップ行ってハロハロを端っこで食ってたのが
イートイン
みたいな、これがビールだったとか日本酒だったりっていう。
そうですそうです。
じゃああれか、ミニストップの方が角打ちのそのこの仮想なんだね。
そうですね、そうですね、う
ん、進化系なんだね。
最近ファミリーマートもだいたい角打ち感が
角打ち感ああそうか、
はい、
ってことはさ真似されちゃってさ、
はい、
あのまたこう紛れちゃうじゃんどうするよ。
いやいやいいんです。もううちはもうお客さんと私たちと、あとお客さん同士のもう距離がめちゃくちゃ近いんです。
全然違う。
はい、
はいはいはい、そんなことですね。後半戦をですね、はい、さらに深いお話を聞いていきたいと思います。
You are listening to Community Radio 10G Comité 77.7。
はい。ちょっとまた日が照ってきましたね、天神界隈。この後まあ晴れたり曇ったりで、夜は台風がこうかすっていくっていう感じなんですがね、うん、で、今日から明日にかけて雨が、降りますが、そのぜっご、あのご注意をくださいということで、そんな雨の中でもお酒を飲みましょうね。
はい
今日やってないお店は。
やってます。
やってる、
はい、
この後じゃあ、
はい、あのもう今スタッフが実際開けてます。もう12時から、うんうん、日曜日は12時から。はい。
平日は？
平日土曜日は、3時から
3時から
空いてます。
ってことはやっぱり仕事終わった方々がこう行く感じ。
そうですね。
で朝は何時まで？
朝というかまあ1時に閉めれればいいなみたいな。
でも閉まらなかった
り。閉まらない時もあるし、台風前とかあれ。今まだ11時台だよねぐらい人がいない時もたまにありつつ
なるほど、
はい、はいはい。
で、でもその昔はやっぱ夜勤が終わった後の朝、はい、明け方とかそういうことなんでしょ。
そうです、3交代のその夜勤明けの人たちが飲みに来てたんですね、
うんうんうん、なるほどね。でやっぱそういうビジネスってあるじゃない。例えば東京行ったらね、昼キャバとかあるわけですよ、
は
い、
あ
昼キャバですよ。昼キャバってつまり朝キャバだよ、ほとんどね。朝9時にキャバクラ行くかっていう、でもこそっとこう行く人がいるんですね、うん、それ夜勤明けの人たちだね、
うんうんうん、そうですね。
居酒屋もあのうちもね、お客さんが下北沢にこうあって焼き鳥屋さんとかやってるんですけども、この番組も出てくれましたが、0時過ぎたらね、仕事が終わった人たちがダダダダってくるんですよ、
うん、
で居酒屋を経営してる方々が寄ってくれたりとか。
うちも飲食店関係の人多いですね。
ってことはやっぱり帰りに引っ掛けてくるね、
もしくは、平日の昼間から飲んでる人がいて、多分ガラス張りなんですよね、うん、うちの店、はいはいはいはい、外から見てたらあの人たち仕事してるんだろうかと多分思われるようなぐらい昼間からポツポツと飲んでる人がいるんですけど、うんうん、その人たちはみんなあの平日に定休日を設けてる飲食店の人だったりとかが多いですね。
で、そこで飲んでひとしきり飲んでいい頃合いで、はいはい、向かいにいるスケさんうどんで締めるみたいな
そうです、スケさんうどんで
そのパターンね、スケさんうどんでおでん食って最後にうどん食ってみたいな、
ね、たまに挟む人いるんですよね飲み切って一杯飲んで、うん、ちょっとごめんお腹空いたけうどん食べてくるって言って食べてまた戻ってくるっていう挟むパターンもたまに上級者になると
上級者なんだ、はい、そうか、はい、あ俺そのパターンちょっとこれからなるほどね、はいはい、そんなですね、小倉の、ワシュバル、若おかみ、おかみでいいかな、
はい、いいです、
うん、おかみの福田さんですけれども、はい、ちょっと話をこうちょっと変えまして、
はい、
九州の日本酒をやっぱこうお店に置いてるんでしょ、
はい、一番福岡のお酒を一番銘柄多く揃えてますね、うん、
で以前もね、ゲストに来た方々にこう専門家の方に聞いたら、うんうんうん、やっぱ福岡に日本酒多いんだと、
多いです、うん、
で元々のお酒の始まりは福岡あたりで、その後に新潟なんかに教えていったんだよっていう歴史があって、日本が福岡が日本酒の始まりなんだっていう説が、うん、これ間違いないんですかね。
私もね、うん、その話聞いたことあるんですよ。
おお、やっぱりそうなんだ。
本当にそうかもしれないですね、うん、だから技術もそうだし、水もあと米、山田錦の生産量は兵庫に次いで福岡なんで、うんうんうん、だからよっぽどその東北の杜氏さんたちが、はい、こっちの福岡とか九州の質のいい山田錦を求めて田んぼ見に来るっちゅうぐらいですから、
もうこっちにね来た方がいいよね。
こっちのくらいで作っちゃうね。
こっちで作っちゃおうよ。
水と米なんでね、やっぱお酒は。うんうん、は
い、でそんな中でもその福岡ないし北部九州のお酒を置いてますけども、はい、僕もねいくつかね、はい、その美味しいお酒、
はい、
あるんですが、
知ってる銘柄、
おかみさん的には、はい、これおすすめみたいな。
もうね味はねもう本当に全部美味しいんで、うん、決められないですけど、うん、言われたら一つ言うのいつも決めてるのは、うんうん、大川市の若波ですね。
お、どんなお酒なんでしょう。
とにかくフルーティーなんですよ、うんうん、でも、まあ、日本酒火入れしてるもの、はい、生酒あるんですけど、うんうんうん、生はこう酒の力強さもあって、うん、両方楽しめて、
うん、
もうこれは美味しいですね。
甘口辛口で言ったらどちらですか。
甘口ですね。
甘口なんだけど、こうフルーティーな甘口だけど、はい、インパクトがボンとあると。
あります。生酒だと割とその米の甘みといいますか、酒の
う
まみありますね、
うん、
はい、
その他はどうでしょう。
その他、あ、もう九州は、う
ん、ずらずらっと、
はい、うん、実はこう飛んじゃいけないと思ってね、うんうん、パラパラっと書いてるんですけど言っちゃう
すごい豆やね。
そこ九州はやっぱもう天津無宝町、
うんうん、そうよく聞きますね。
北九州ですね、うんうん、でも多分今一番九州で名前出るのはやっぱ鍋島さんですかね。
鍋島、僕もよく飲みます。やっぱ鍋島を
世界の鍋島なんで、インターナショナルワインコンペティションで、はいはい、
うん、
世界で言うと世界のそういうコンペティションで言うと、うん、酒ってこうワインの部類なんですね。
なるほど、なるほど、
はい、同じ醸造酒っていうこと で、うんうん、でそこでやっぱ金取ってて、あと福岡も北谷さんが、うん、その同じ IWC って言われるので金取ってます。おーおーおー、なんでやっぱ、はいはいはい、鍋島北谷で老舗で行くと茂松駒蔵、うん、若竹屋、うんうんうん、やっぱすごいですね、うんうん、あとは最近こう若手の杜氏さんも、
はい
はい、30代40代、うん、蔵が若返りしてるとか言ってみんなね、うんうん、プロは言うんですけどね、うんうん、私はあんまりそういうことをね言うとちょっと ビビってるんですけど、ね、蔵が若返りしよるけねとかやっぱプロは言うわけですよね、うんうん、そういうとこで言うと、うんうん、福岡もそれこそ今私がおすすめした女性杜氏さんの若波もそうですし、
女性の杜氏さん、
そうなんですよ。
へ
え、もうこれ一点で私はもうこれ若波っていうように決めてます。
やっぱ女性の杜氏さんって男性の杜氏さんとこう仕上げると変わるんですか。
なんていうのか、でも女子男性でも繊細な方ももちろん多いので、うん、当時さん、ただそのやっぱり、まあ、味の好みとかやっぱ下、女性の舌で作ってるからこその私たちその女性が美味しいって感じのはあるかもしれないですね。
なるほど、うん、そこも女性が進出してるってことなんですね、
はい、おしゃラベルもおしゃれです
最近ね、
はい、
何あのこう黒いバックグラウンドにさピンクのなんか習字文字のとかさ、
ね、はい、
あれなんですか、あのちょっとホストクラブみたいな感じ
いや、やっぱちょっとこうね女性とか海外とかを意識するとシャレオツな感じになっちゃうんですね。
なるほどね、はい、はい、で、僕の故郷の大分からもですね、はい、大分、はい、いくつか出てますけれども、
大分はもう一番はやっぱ西の関さんですよね、うん、
まあ昔からね、昔からよく聞きますね。
私も、2月に蔵に行って、はい、うん、もうあの建物は、うんうん、あの無形、あ、有形文化財みたいな感じでこう完全に和の作りでめちゃくちゃかっこいいんですけど、うん、もう内側はもうバリバリの工場みたいな感じで、
お
めちゃくちゃ近代的でかっこいいです。
なるほどね、
でそこで実際お酒作っててもらってたのを手で汲んで、うん、ラベルつけてそれちょっと体験するのをね酒屋でちょっと企画してたりしたんで、
ね、
あとはやっぱ豊潤さん、
豊潤さん、
はい、
ね、宇佐ですね、
はい、宇佐の、はい、
小松さんのところです、ね、
はい、実際うちにも、はい、当時さんの小松さん来てくれたことあるんですけど、まあやっぱ美味しい、
うん、
あの一口目飲んで美味しい酒と、うん、どんどん飲み進めて何かと一緒に合わせて美味しい酒ってあるんですけど、豊潤さんの純米酒とかはあまり磨いて、そこまで磨いてないお酒ですね、純米酒とかはやっぱ物と合わせて美味しいお酒、2杯3杯飲んで美味しいお酒ですね、
うんうんうん。でよくね、はい、まあ、ワインなんかもそうじゃないですか、はい、お料理と合わせるっていうことで、うん、赤がお肉で、はい、白が、
マリアージュありますね、はい、
でお魚 で、はい、で料理を邪魔しないとか、
はいはい、
で今度料理が終わったら終わったで味がしっかりあるやつを、うん、すると山口のダッサイとかは、うん、パッと強いんで、あれ料理に合わないんだよと、お料理の最中に、うん、今日じゃあダッサイ飲みながらお料理頼もうとかいうのは、
う
ん、まさにダッサイ、
あ、そうです、お酒好きの方はやっぱ言われます ね、うんうん、ね、なんか本当それこそこう、うん、チーズとちょっと、
はいはいは
い、ちょっとのチーズとちょっとのプレッツェルと獺祭とか、
うんうんうん、
もう本当ワインみたいな扱いで、
はいはいはいはい、ちなみにその、はい、じゃあ小上さんがねおすすめする、じゃあお料理食べるときには、はい、じゃあこれは邪魔しないよっていうスキッと切れ味のいい
関北斗ですかね、
関北斗、
釜市、
うんうんうん、
釜市の蔵なんですけど、はい、関北斗っていう銘柄ができて、あ、蔵時代はもっと長いんですけど、銘柄できて30年で、これもここも蔵に行ってるんですけど、30周年 T シャツみたいなのをやっぱ買っちゃって同級生としてはいや、びっくりしたんですよ、なんかみんな蔵の人が1985って書いたなんか T シャツを、蔵の T シャツ着てて、なんやなんや1985に私生まれたぞと思って聞いたら、その関北斗って銘柄が30周年っていうことだったんで、
関北斗、寒い北斗、明の北斗と書いてさ、関北斗ですね、これ邪魔しない感じ、切れ味のいいんですね。で逆にじゃあ辛口ですね、じゃあさっき食事が終わって楽しもうと思ったら、さっきのなんだっけ、おすすめしたやつが、
おすすめ若波とか、ね、
とかがいいんですか、
はい、あとは、うん、作りなんですけど、これは山灰って言って、
うん、はいはい、山灰仕込みとかよく言いますね、はい、
あの昔のでいうところのちょっと手抜きの作り方だったんですよね、うんうんうん、その微生物とかにもう作りを任せちゃうというか、ちょっと、うん、要は長期熟成みたいな、なんでこう味わいもちょっと濃くなるんですよね、
うんうん、
でまあでも今はそれをしてるところも少ないので、逆に手抜きではなくなってきてるんですけど、ヤマハイ仕込みの銘柄はどこでもいいんですけど、ヤマハイ仕込みのものとかを飲むと、
うん、
あのワインでいうと重めみたいな、そういう感じの味わいなんで、うんうん、まあ、最後にこうゆっくりそれを飲むとか、うん、そういうのもありですね。
なるほど、
はい、
ってことは、はい、その焼酎ってのは蒸留させてるんだけども、はい、日本酒はその蒸留させてないじゃないですか、はい、まんの段階じゃないですか、
醸造、
はい、醸造ですよね、はい、ってことは微生物が生きてる状態ってことですね、
はい、生酒は生きてますね、なんでめちゃくちゃ
火入れをしない状態、
はい、火入れしてない状態、うんうん、だいたいあの火入れってみんな、なんかグツグツさせるわけじゃなくて、うんうん、あのお酒を瓶に入れて、そのなんか牛乳とか殺菌するようなイメージで考えてもらったんですけど、はいはい、瓶に詰めた後に火入れ、瓶火入れっていうのを、まあ、大体火入れしてるお酒っていうのだったら、まあ2回タイミングがあって2回火入れするんですけど、それをしてなくても詰めたままの状態は生酒って呼ぶんですけどね、その状態の場合は本当に菌が生きてます。
いやこれね、はい、実はね長崎にその原爆が落とされた時に、うん、焼酎を飲んでた人たちは健康状態あんま良くなかったけど、日本酒を飲んだ人たちはその長く生きたよっていう話があるんですよ。
はあ、面白いです
ね。ってことはもしかするとその微生物がね、うん、何かしらこう影響を与えてるのかなと、
うんうんうん、
って話聞いて僕もこれからはなるべくね、6対4で日本酒にしようかな6対4で日本酒で4の中に焼酎で、はい、もう一個10っていうのはビールってのがあるんですけど、
は
い、20じゃねえかよみたいな飲みすぎっていうね。最近ウエットコントロールが一応悩んでおります。
ビールも熱いですかね。クラフトビールね、熱いですからね。
熱いですね。はい、まあそんなことですね。今日はおかみさんに、
はい、
角打ちの、いろんなことを教えてもらいました、はい、そして日本酒の九州のお酒のいろんなね、はい、魅力も教えてもらいました、
はい、
この後は魂の声をお聞きします。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
それでは福田桃子さんのソウルフードをお聞きするコーナーになります。昭和何年生まれだっけ。
昭和60年ですね。
60年、はい、なんか娘って言ってもおかしくないぐらいだいたいね、年を取った人は年を取った人なりのソウルフード、
はい、
若者は若者のソウルフードってこうなんかね、年代がよくこう分かるんだよね。まあ、そんなことでおかみさんが、ね、はい、おかみさんが、まあ、子供の頃からこう食べてきて中で、はい、あ、もうねこれもう何か思い返したらこれが一番食といえば思い返されるなという一体何なんでしょうかね。
いいですかね、はい、正直な答えで。
どうぞどうぞ。
寿司ですね。
寿司ど根性があるみたいなこと言ってる。寿司かよ。でも寿司っても一個いっぱいあるじゃない。
ああ、いや、まあ握り寿司、
はい、握り寿司、
巻き寿司でもいい、
巻き寿司でもいい。でそれ寿司屋さんに行って寿司をこうなんか頼むんですか。
それやっぱそれは一番やっぱご褒美ですよねけどまあ普段から、
うん、
普段からもうどんどん寿司食べてます、はい、回転寿司一人で行くわスーパーでパックの寿司買うわやたらと寿司食べる。
それ寿司じゃなくて酢飯が好きなんだ、
はい、いやそれもあります。
酢飯好きです。おにぎりとかでもさ、なんか酢飯にしておにぎりした方がいいんじゃねえの
いやでも本当、いや酢飯好きですね。
酢飯が好き、はい、でもっても寿司酢をさラッパ飲みするとかさ、
はい、あ、でも、
うん、
酢じゃないけどレモン汁とか、うん、飲めます私あと炭塩とか焼くときついてくるレモンかじります。
体が疲れてるね。
酢を欲しすぎてるんですかね。
そっか、はい、で、じゃあちなみにその寿司は寿司でも、はい、まあ、じゃあ寿司飯が好きよと、は
い、寿司飯も好き、
うん、これがまあ一番だろうけども、はい、ネタとしては何が好きなんですか。
ネタハマチとかその辺かな、
うん、九州人やね、
はい、
そういうところは
そうですね青物、
うん、
まあちょっとイワシとかは、まあうん、まあ安いところはちょっと食べれないんで
安いとか
そうですね、うん、やっぱ青物ですね。
わさび巻きとかが好きって人いますよ。
ああ、私寿司めっちゃ好きだけど、うん、わさび食べれないんですよ
子供じゃねえかよそれ
わさびでもなんかあ育ちがもしかしたらいいのか、本わさびのすりたてとかだったらちょっと食べれるみたいななんか粉のわさび NG みたいな、なんか感じですかね。
あ、そう、
はい、
どんだけ育ちがいいんだよでも九州のさ、わさびってなかなかないじゃない。
いや、ないです、ないです。もう普段全然つけないです。
つけない、
はい、
子供みたいな。
そうです。
あ、本
当。サビ抜きでって笑顔で言いますから
ね。はい、なるほどね。
はい。
はい、で、あそこのさ、お店の中にもこう料理を結構角打ちの中では置いてる方ですよね。はいはい、
そうですね。そうですね。飲食店、居酒屋っていう感じから見ると少ないんですけど、まあおつまみっていうことで考えると多いかなと思います。
ね。
はい。
角打ちなんかこう。こう缶詰パチンみたいな、うん、そういうイメージがあるんだけど、
それもだからさっきお話ししたみたいに、うん、その酒屋でやってて、飲食店営業はしてませんよと、サービスはしてませんよっていう大前提があったので、 缶詰も原価で売って、はい、そこで勝手に食べ始めましたよ、はいはいはい、その人がっていう体だったんで、うんうんうんうん、そういうことがやっぱ多いですね。駄菓子置いてたりとかね。
で、和食丸さんではちょっとお料理若干出してるじゃないですか、
は
い、
うちは、
免許持ってるわけだよね。
飲食店営業があります、うんうん、あと酒屋も一緒に。
なるほどなるほど、
はい、
でちょっと少し進化してるんでね、
はい、
でそんな中で、まあ、このいろんな人がソウルフード感のある食べ物を求めてくると思うんですけど、はい、人気のメニューってどんな感じですか。
一番人気はもうダントツでぬか炊きですね。
あ、
小倉のソウルフードですね。
小倉のソウルフードだね、はいはいはいはい、
ぬか炊きってみんな分かるんですかね。
いや僕もね、初めて食べてなるほどと思ったけど、うんうん、ほぼ小倉以外の人分からないんじゃない。
ああ、やっぱそうなんですね。ジンダニとかも言うんですけど、うんうん、まあ、ぬか炊きの方がおすすめ、うんうん、あのぬかで要は炊いてるんですよね、青魚を。
はいはいはいはいはい。
床漬けをしたそのぬか床で炊いて青魚を、
うんうんうんうん、
でそれをつまみにして食べるんですけど、うんうんうん、
美味しいよね。
美味しいです、
うんうん、あれは菌がこうね、
あ、もうこ発酵食品ですよ。
発酵食品ですね。
発酵食品、うんうん、
でそれ一番人気。
一番人気です。
で2番手は
鶏の炭火焼きとかですかね。
まあ、宮崎っぽい、九州人は普通ね、ごく普通に、ね、
柚子胡椒つけて、
はいはいはいはい、で3番手が
意外と駄菓子が出ますやっぱね2軒目3軒目4軒目とか、あとゼロ次回とか、
なるほどね、
多いんで、
はい、これチーズを頼んだよね確かね。
あ、チーズ、あと酒粕クリームチーズも根強いファンがいますね。
美味しかった美味しかった、はい、確かにそれ美味しかった。
その最近流行りのこうワインっぽいというかフルーティーなお酒に合いますね、
うんうんうんうん、でがっつりさ最後の仕上げで、
はいはい、
あの和酒バルの中で仕上げるのがいいのか、スケさんうどんで仕上げるのがいいのか、どっちがいいんですかね。
あ、もうそれも街回って回った方がうちあの平気でよその店どんどん案内するんですよ。こんなん食べたいんやけどとか、あ、もう焼き鳥、あ、もうじゃああそこ角曲がってこことか、
はいはいはい、
いやなんかこう美味しい、なんかお肉食べたいとか、お魚刺身やったらどことか言われたら、もうなんかうち無料案内所みたいな感じでどんどん案内するんです。
これでも一つのね、その地域を元気にするその形だと思うんですよ。その地域の情報が集約されてる、それを飲みながらどうなのっていうね。でそこでお姉ちゃんまで紹介しちゃったりとかしながら
結構観光客の人多いです、
うんうん、
出張の方、うん、観光客の方、県外の方も多いし、はいはいはい、で本当の本物の角打ちだとちょっと入りづらい、うんうん、その本当に地元の人しかいなさそう
なんか、ね、
みたいなところ
空気感がね、
うんうん、を、まあ、割とオープンなイメージで、うん、こうお店やってるんで、うん、なんだろうと思って入ってきて、うんうん、ちょっと小倉の角打ちも体験しつつみたいな、楽しんでもらってますね。
なるほどね。ぜひですね、はい、あの北九州小倉の駅を降りましたら、
はい、モノレール沿いにまっすぐ歩いてもらうんですかね、うん、
はいはい、モノレール沿いにまっすぐ歩いて、
はい、で一駅分行ったら、うんうん、モノレールの平和通り駅って、はい、そこをもうすぐ30秒くらいかな、
うんうん、
はい、こんな感じで、
でちょっとつけさんうどんが目立ってますが、その向かいですね、
向かい側で
に、あの和、まあ、和の国の和ですね、和とお酒で酒、で酒、はい、和酒ですね、はい、でひらがなでバール、はい、和酒バールで盛り上がって、このおかみさんがわわ言いながら接客してます
、はい、毎日もう喉カレカレでもうめちゃくちゃ喋ってますからね
ぜひですね、あのラジオを聞いていらっしゃる方々、小倉に遊びに行った際は、おかみさんのお店に乱入してください、はい、よろしくお願いいたします。最後にですね、お聞きしたいと思います、はい、まあ、仕事楽しんでるねおかみさんなんですけども、はい、そこまで仕事を楽しんでこだわってやっている理由は一体何なんでしょう。
これね、あんまかっこいい理由なくて、やっぱ自分が一番楽しい、生き生きした職場で仕事させてもらってるなって本当思いますね、うんうんうん、いろんな出会いもらって、うん、でお客さん同士の出会いにも立ち会えて、やっぱそのライブ感が一番あって、うん、でみんなハッピーなんですよね、うんうんうん、私たちも楽しいしお客さんも楽しいし、まあそれが日々積み重なっていってっていう感じですかね、うんうん、なんかこうめちゃくちゃこう街づくりがどうとかいう思いで、その大義名分でどうこうかっこいい感じではないんですけど、うん、まあでもやっぱり実際に盛り上がっていけば、うんうんうん、でまあ、そういうことをしたいなと思う人が出てきたりとか、
うんうんうん
うん、そういうことですかね、広がっていけばなっていう感じです
か
ね。
もう存在とか、そのなんかひたすら楽しんで仕事やってること自体が街づくりいろいろなんか祭りとか作る必要ねえよと、もう私自身が祭りだからみたいない
やでも本当にそんな感じですよ、毎日 同じ日やっぱないですね、
うん、素晴らしい。このライブ感また味わいに行きますんで、ぜひ
ぜひ、
一杯ぐらいご紹介してください。
はい、
お願いします。はい、はい、今日はですね、北九州は小倉の和州バルおかみさんの福田桃子さん、福桃、
はい、
来ていただきました。今日はありがとうございました。次回のですね放送は8月2日でございます。まあ、さっきちょっと名前出ましたが、街づくりに熱いですね建築デザイナー板野純さんに、来ていただきまして、いろんなですねお話を聞きたいと思っております。また次回ぜひ12時から、来週日曜ですね10時からこちらの77.7 メガルズでお待ちしております。ぜひお聞きください。それではありがとうございました。素敵な日曜日を過ごしください。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。